どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり3日目の間主に期待しながら御言葉に来ていきたいと思います。改めておはようございます。40年ぶりの大雪だということだそうです。だからただヨハネ君が先ほど第一代で言ってましたけども、ヨハネ君というのは木原ヨハネ君ですね。最近生まれたヨハネ君もいますので、なんか小学生の頃になんかすごい雪が降ってその時の方がもっとのように感じたというんですけど、おそらく小学生だったからじゃないかと思うんですよね。私は家帰った時に商店街があるんですけどすごく大きいと思ってたんですけど、この前帰ったらなんかすぐだなと思ってですね、小さい時はすごい大きいと思ったんだけど思ったんで、まあ、そういうこともあるかもしれませんが、40年ぶりの大雪ということでね、まあ、オンラインされている方の中にたくさんですね、それこそ延びをしておくと山口さんをはじめ本当は来たいけど来れないでいらっしゃる方もたくさんいると思います。神様はその場で豊かな祝福を添われますように心からお祈りします。で、神様はですね、まあ、今日このこと許されましたけど、そのおかげで逆にですね、まあ、FF はまた来週ピースと共に賛否をしていくことにしまして、今日は突然でしたけどリコーダーをやっていただきまして本当に良かったなと思いますし、こういうことでもなかったら合体ゴスペルクラブなんてありえませんので、ただそれもね全部神様の愛だったというふうに思って本当に感謝しております。先週ですね、月曜日の日に、木村久美子さんね、1月1日に天国に帰られました木村久美子さんの、まあ、記念会というとあれなんですけれども、ちょうど大村で集会があったのでそれを記念会としてやりました。いわゆる仏教では初七日というのがあるそうなんですけれども、まあ別に我々はそんなことをしようと思ってなかったんですけど、近所の方々がですね、すごく、まあ、田舎で言ったらいいのかな、わかんないけど、まあ、地方なのでそういうことを大事にするのでやっぱりやらんばいかんとか言われてですね、それでキリスト教式でいいからやりなさいということで、まあ、ちょうど集会があったので、まあ、初七日じゃないんですけども、まあ、それに、まあ、値をするような形であえてさせていただきました。そしてそのことによって近所の人も集まるし、お父さんも来られて、こう本当にイエス様の話を聞いて一緒に賛美ができるので全部いいだなと思ってですね、大村の集会なんだけど、まあ、記念会という形でしたんですね。そしたらですね、まあ、近所の方も来られて、まあ、おかげですごくおいしいものを食べさせていただきまして、よかったんですけれども、まあ、まず最初に賛美をしたんですけれども、まあ、賛美するときに前夜式と告別式でですね、久美子さんがよく歌っていた賛美を歌ったんですね。でそれで、まあ近所の人もそれから、何回か主が来た方もいたんですけども、お父さんもその前夜式が初めて、告別式が2回目だったんですけども、今回お父さんベッドに寝たままだったんですね。でその部屋でみんなで集まってやったんですけども、その賛美歌を歌いますということで、それを式次第が、まあ、残ってたとかあったのを使ってみんなで歌ったんですが、そしたらですね、お父さんがベッドでですね、こうね式次第をねしっかり持ってですね寝たままなんですけど、そして大きな声で歌われたんですよね。神の勝ち、主の勝利、圧倒的な勝利を見るっていう感じですね。93歳、あーすごいですよね。本当の大きな声で打たれたんですね。なんかちょっとびっくりしました最初で、と思ったんですけど、そしたら次慈しみはいつの日もなんですけども、これもお母さんが歌ったんですけど、慈しみはいつまでもかな、耐えることはないとかですね、3回目なのにみんなに合わせて歌うんですよね。一生懸命大きな声でそれを聞きながら、なんか途中で涙が止まらなくなってきてですね、本当に天国でお母さんが喜んでるだろうって本当に思ったんですよね。でお父さんは本当に一生懸命歌うんですよ。で明らかに最初にね、お母さん本当に好きで今日もきっと天国で見て一緒に賛美してると思うのでってことを言ったんですけど、本当にお母さんと一緒に歌おうと思って歌ってるのがよくわかるんですよ。で本当にこうなんか賛美してるのを聞きながら涙が溢れてきましたし、なんかこう本当に天国でお母さん喜んでるなと思いました。でクリスチャンっていいですね。でジョイ牧師が、ね、明石まで面白いこと言われたんですね。これだ、お母さんをと一緒にこう車椅子を押して、行った場所とか、あここでお母さんがこんなこと言ったなとか一緒に見たなと思うと、ね、正直に寂しさはあると、でも悲しみはないと言われたんですよね。でこれはすごくだからすごくわかります。寂しくはある、やっぱりいなくなったんだから寂しいけど悲しみはないっていうのは、つまり本当にお母さんはもうこの体を脱ぎ捨てて天国に今いて、もうこんな苦しまなくていいし、本当にいいところに行ったんだってことは分かるから、そして必ずあるんだとか悲しみはない、 でも寂しいことは寂しいけどって言われたんですね。これはすごくクリスチャンのなんか特権だと思います。やっぱりいなくなったんだから寂しいんですけど、悲しくはない、本当にまた会えるっていう希望があるってことですね。で、今回告別式をして記念会をしてすごくそれを思ったんですね。でその後、本当に祝された記念会の後に、食事をすごくおいしい食事をして、でその後お父さん最初は寝たきりだったんですけども、今回一番大きな目的はお父さんが寂しいだろうから励まされますようにということを言ったんですけど、途中から起きてこられて座られて、なんかお母さんと似てるなと思ったんですけどね、洗礼式の時もそうだったんですけど、でこう食べられ始めたんですね。93歳の時、意識はしっかりしているし食事もしっかり食べられるんです。伊勢海老を食べられましてですねあと刺身じゃなくて寿司だったっけな、食べられましてですね、でゆっくりですけどしっかり食べられまして、水物ものなんかね飲まれたりして、でそのうちね話し出してきたんです。で話がなんとですね、ボーリングの話になりましてですね、お父さんボーリングをしてたで、長寿年を取ってから引退してからで、長寿ボーリング番付ってあるんですって。その全日本の横綱です、91歳で180出したんですって。すごいですね、2年前というから、私90、今90と93だったんですね、4月で94になるんですって。あれですごいなと思いましたね。それでね、話がだんだん乗ってきてですね、カメラが大好きだったんです。50台ぐらいカメラ持ってるんですね。それで金のカメラを持ってるんです。それで長崎、日本に110台、日本に長崎2台しかないってやつね。それでそれをねわざわざなんか出してきてもらってですね、金のカメラを持たせてもらいました。パウロ君は金粉を食べていました。私は金のカメラを持ちましてですね、 B ちゃんも私も金のカメラを持ってこうね写真を撮りましてですね、すごく満面の笑顔でしたね。35年前に100万したってことなんですけども、本当に好きだったんでしょうね。なんかそういうことをしてなんかすごく嬉しそうな顔になってですね、最後はなんかもうなんかものすごくニコニコ顔になってですね、本当にお父さんがなんかこう明るくなってよかったなと思ったんですよね。で本当にいい時を持つことができまして、祝福されました。でその後島原に行って島原ゴスペルクラブやったんですね。ちょっと月曜日に乗るってこともあって人が来れなかったんですけども、でも久留米から山下緑さんも来られまして、ちょっと発声練習なんかもですね B にやっていただきまして、ね、結構良かったです。で発声練習やったらですね、石田兄弟が言うんですよね、発声練習前と後では声の出方が違うとか言うんですよね。私はさっぱりわからないなんかすごいなと思いましたけど、すごくなんかすごく祝福された時を思ったんですね。で今度2月にやりますけど、10日にやりますが、なんか神様の方が何かこうなんか動いてるなっていうのはすごくわかります。だからぜひ、ね、皆さんね、ちょっと時が変わったことを覚えてください。で昨日癒しの集会だったんですけども、ちょっと今までとはパターンを変えて3つ4つの祈りのグループを作って、そこにいろんな人を順番に祈ってもらう形にしたんですが、例のいわゆる悪霊出しが進んだグループと癒しの値が進んだグループといくつかありまして、結構みんな癒されたり解放を受けたりしていまして、ちょっと今までの働きがぐっと進んだという感じがいたします。でどうぞ主に期待してあげたいというふうに思いますね。さらに神の働きが起こってくると思いますので、主に期待してほしいと思います。それで今日のところに行きたいと思いますが、今日はルカの11章の、9節の、求めなさい、そうすれば与えられますということをキーワードにしたいんですけれども、この前にまず3つのポイント、この前にね、この有名な求めなさいって話をする前にイエス様はこういったと言われたんですね。5節から、ね、ここからまず1つのことを見ていきたいんですね。あなた方のうちに、5節、誰かに友達がいるとして真夜中にその人のところに行き、金パンを3つ貸してくれ、友人が旅の途中私のうちに来たのだが出してやるものはないのだと言ったとしますと書いてますね。あれ石田さんの話をしようと思って石田さん見当たらないですよね。石田さんどこに行ったのかな。あれ第一弾には来てたんですけどいなくなりましたねどうしたんでしょうね。でそれで例えばですね、ね、分かりやすくするためにね、小川さん家にですね、石田さんがね、今日はバスが止まってしまったってね、バスで行こうと思ったらバスが動かなくなったんだとか言って小川さん家に来たとします、ね、でね、しかも真夜中に小川さんがね、ああそうかってね、寒いだろうってこたつで取ってご飯でも食べるかってパッと冷凍をかけたらですね、うっかり何も入ってないと、ね、そしてああどうしようと思ってですね、でも石田さんに食べさせてやりたいなと思うわけですね。そうだ井上くん家に行こう、坂井さんのところでもいいんですけどね今日は井上くんに行きますね。井上くん家に行こう、井上くん家に行けば、ね、きっとね、パンって書いてあるけど、日本人だからおにぎりにしますね、ね、 井上君が握ったら大変だけど忍さんが握ったおにぎりがあるだろうでそれをね3つもらってこようと思ってこうね真夜中に行ってね井上君ちの門を叩くわけですね。井上君起きてくださいってね、ちょっとすいません一心が来たんでおにぎり食べさせてやりたいんですって、なんかあんまりリアルかなそれで井上君が泣かれるわけですね。やってお金が出た、もうルカもやっと出たって、もう叩くな起こすなってこんなですね。これはね子供やりすぎに分かりますけど、ね、あーって言ったんですね。そしたらですねお母さん、まあすいませんねちょっとお母さんが ねいやそれも一心出しちゃって頼むよ井上君ってね、井上君ならくれるだろうってこうね叩き続ける。で最初はね犬がねやめてくれって言ったけどね、もうこれ以上やられたら困るなと思ってね、それでわたわたってね言ってこうねおにぎりをくれたって話なんですよね。だここで誤解しやすいんですけど、なんかいやいやながらしつこいからくれたっていうイメージを持つけど、そういうことじゃない。これは言語に訳すとこれは、あくまで頼み続けるならってことは、あくまで厚かましいほどに求めるならって意味なの。これはだからこんな真夜中にね、真夜中にその、友人のところに行ってまずパンを3つ貸してくれ、まあ、今言ったようにおにぎりをくれよっていうのは普通非常識だしやらない。こんなことをやるとしたら本当に厚かましい、ずうずうしいってことだ。でもそれぐらい厚かましいぐらい、ずうずうしいぐらい彼は求めた。これは間違いなくください。これはこの後に求めなさいって神様との関係を言ってるので、人にそれをしろって言ってんじゃありません。神様にそうしなさいってことを言ったわけですね。神様に対してそれぐらいもっと厚かましいぐらい、だから真夜中なんて普通行かない。真夜中にね、子供が寝た状況で行くなんてのは普通失礼なんだけど、それも分かってるけどそれでも行くっていうのはきっと、あ、石田が戻ってきましたきっとね、きっと、井上君ならくれると思うのと同じ、神様なら必ず答えてくれると思うから行くわけですよね。でこれは2つあります。1つは来た友達に何とか食べさせてやりたいっていう、その来た友達へのすごい思いね、訪ねてきた友達を食べさせてやりたいという、すごいあったかい愛だと思うんですよね。でもう一つは何としてもこの、まあ、さっきの例えば井上君なら、ね、神様ですけど、神様はきっと答えてくれるっていう期待感、この二つなんですよね。で皆さんその神様に対して、ね、こういう厚かましさ、何を言いたかったら、結構思ってませんかね、私なんかがこんなことを祈っていいのかしらとかね、こんな、まあ、ちょっと分かりやすぎますよ、献金こんな程度なのに言っていいのかしらとかね、こんな信仰でいいのかしらとかね、こ私不十分なのにいいのかしらなんてね、結構思うんですよね日本人ってね。これは不健全です。で我々が寄って立つところは献金の額でもなければ、あ、だから献金少なくていいって言ってませんからね。これはねはっきり言います、本当に恵まれたら人は捧げるんです。献金をたくさんしておいて言いたいんじゃなくて、本当に恵まれたら捧げるんです。で献金が欲しいなと思ってるのは恵まれてないからなんです。もっともっと恵まれてください。求めて、もっともっと求めて、神様から受けてください。受ければ受けるほど、恵まれれば恵まれるほど惜しくなくなります。これね、そうなんですよね。でまあ、話を元に申しますけれども、この何ていうかね、こう そういうことがね、自分がどれだけ立派なことをしたかとか、どれだけ熱心にやってるかだから求めるってことじゃなくて、私たちが厚かましくいけるのは十字架があるからです。本当に十字架がね、私たちは許されて、イエス様がもう罪のないものをしてくださったので、もっと大胆に厚かましいぐらい求めていいんですよってことなんですよね。神のところに願っていいんですよって、神様言っていいんですよってことなんですよね。で考えてください、真夜中に訪ねてきた友達も友達だと思いませんか、まずね。でもその旅の途中に真夜中に訪ねてきた友達は頼ってきたわけじゃないですか。頼ってきた友達何とかしてあげたいと思った時に、これはまあ友達は神のことなんですけど、神様のところに行きなさいということなんだから、もっと神様にね、皆さん自分のことも誰かのためのためにももっと言っていいんです。家族でも友人でも。で先週メッセージしたの覚えてますかね、イエスのもとに座りましょうって。座った人手を挙げろとは言いませんが、心で手を挙げていただきたいですね。座らなかったなという人ですね、今週ですね、座って、今週はね聞くだけじゃなくて求めてください。大胆に求めて、で求めてみて聞いてください。聞いたらまた求めてください。これ交わりです、これが、ね、これをしてほしいんですね。でこの時にね、本当にイエス様のところにもっと大胆に厚かましいぐらい行きなさいってことを書いてあるんですね。これ一つ目で、次にね、じゃあその厚かましいぐらい神のところに行って求めていいんですよっていうのが一つ目なんですけども、で求めなさい、これいつもより継続ですから、求め続けなさい、いつまで求めるか、答えられるまで求める。だってこの人は 起き上がって人のものを与えるでしょう、与えるまで求め続けたってことなんですよね。必ず神様が答えてくれると信じて求め続けるってことなんですよね。すぐの場合もあるし、ちょっと時間かかる場合もあるけど、答えられるまで求め続けなさいってことですね。でね、2つ目なんだけど、今度後半11、その求めなさいの後、誰であっても求めるものを受け、探すものを受け出し、高くものは開かれますの後、11節12節、あなた方の中で子供が魚をくださいという時に魚の代わりに蛇を与えるの血はいるでしょうか。魚をくださいと言ったらですね、じゃあと言ってですね、蛇を与える。今の分かりましたか？ギョッとは言わないでね、魚とも言わないで、じゃあって言って蛇を与える。それから卵をくださいときにサソリを与えるってね、これ極端ですよね。でもね、でマタイの福音書を見ると同じところにね、パンをくださいに石を与えるって書いてあるんです。だからパンと石、魚と蛇、卵とサソリって例えが極端じゃないですか。一つは分かりやすくするためです。もう一つはでもこれね、実はですね、結構こういう傾向強いんですよ。日本語の言葉だね、これ聖書じゃないですよ、日本の言葉だ。触らぬ神にたたりなし。知ってました？これはいつもように、この神は聖書の神じゃなくて悪霊の神ね。だから悪霊です。で確かに悪霊に関しては触らぬ神にたたりなしなんですよ。ほどほどにしとかないと大変な目に遭う、ね、その意識を真の神様に持ってしまって、なんか、ね、神様にここまで言っていいけど、これ以上言うと神様怒らせたら怖いからなっていう。だから求めるときに、まあ、ここまでいいんだけど、これ以上求めてなんか怒られちゃったらかえって嫌だなってね。そんな意識ね、まさか皆さん持ってないと思うけど、結構救われて間もない人あったりする。なかったら無意識のうちに、意識してないけど無意識で、気がついたら大胆に求めてなくて、なんか、まあ、私はこの程度が分に合ってるかな、私はこの程度、これ以上求めなんかその厚かましいしさとかね、これ以上求めなんか私こんなことでかえって神様怒らせるなとかね、意識してないけど本能的に思ってたりするんですね。白馬大会ね、まあ、出れたらさいいですねとかね、何歳かあんまり順位気にしないんですけど、だけどなんかそういう意味じゃなくて、このとにかく大胆に求めるっていう意味で、こうなんかほどほどにって感じになってしまうんですね。サウラの神にたたりなしてしまうんですよね。神様に対してはね、もっと大胆に求めるんです。まあすいません、いつも私が例えて言いますけどね、本当はうな重のね、特別を食べたいのにね、卵丼でいいですとか言ってね、それ祈るわけですよ。で卵丼来るわけですよ。ありがとうございました。パッて横見るとね、石田さんがね、うな重の特別を食べてるわけですね。えっと思うんですね。で私はですね、思わずね、羨んだり妬んだりしてしまう。求めてないからですよ。で石田さんは祈ってたんですよね。いつも半額弁当です、今日はうな重を神様くださいって言って求めたら与えられたと。で私は求めなかったってことですよね。これ結構あるんですよ。でなんか小さく求めることは謙遜だと思っている人います。自分の分に合ったことはとんでもありません。もちろん神様が方向が違いますよとか、今の段階ではあなたはまだここですよってはっきり言われたらさ、それを言わないといけませんけど、いや皆さん求める前に決めてません？もちろん御心なんです。でも御心って言った時に、どうも日本人の傾向としてね、御心が小さいんです。神よりものすごく低いんです。これは傾向として、神様は特にこの終わりの時代、黙示が来ようとしている時代、特別なことをなそうとしてて皆さんを呼ばれました。しかも日本人にクリスチャンこんな少ないんですよ。皆さんを通して神様はこれからすごく大きな人々、たくさんの人を救おうとされてるんですよ。私たちが祝福されなくて誰が祝福されるの？これは高ぶった意味じゃなくて、だって私が祝福されなかったら誰が信じますか？神様信じましょう、ね、こんな苦しくてこんな大変でこんな早くしなきゃいけないけど信じませんかって、誰も信じませんよね。本当に神様を信じた時に祝福されるから、ね、死んだわけでしょ。もちろん困難もありますよ、十字架は。でもそれはもっとそれに比べて祝福が大きいからね。でその祝福を神様本当に与えようとしてるんですね。多くの場合こっちがね、求めてない。で求めなくたってくれたらいいじゃないかって、もちろん求めなくてもくださることはあります。でもあえて求めることを求めない。なぜかって言ったら、求めること自体が信仰なんです。与えられると思ったら求めるでしょ。神なら答えてくれると思うと求めるでしょ。この人はさっきの話に戻ります。なんで厚かましいぐらい言ったかというと、この人だったらきっと与えてくれるって最初は言ってても、最後はきっとくれると思ったから言ったんじゃないですか。これ神様のことです。神様は必ず答えてくれると思うから言って、その神様にもっと大胆に求めなさいってことなんですよ。神様はね、皆さん一番いいものくれるって思ってます？神様は私はいつも最後余り物なのよねとかね、 あの人はそうだけど私はなんて思ってきていませんか。 100% ありません。本当にそれはね、惑わしです、悪霊です。あなたに最低、他の人と比べないですね、あなたに本当に最低、あなたに最低のことを言った瞬間、ね、その最低がね、どうせ私はこれが最低と思っている人は惑わしです。本当にね、そこまで言わなきゃいけないぐらいね、日本って霊的なものがあるんですよ。 100% それは惑わしです。あなたに最低って本当に最低なんです。あなたはこの層から最高って、変な言い方ですけど、誰よりも私が一番だと思いたくなるようなものを、ね、一人一人にくださるってことを言いたいんですよね。例えば何度も明かしたけどね、分かりやすいから言いますよね。初期の頃、私は新婚時代、ね、何度も明かしましたけど、東京いた頃だからもう28年以上前ですけど、月曜礼拝の後に横にね、そのもう亡くなった商工会館ですよね、 OK マートというのがあって、で月曜日が終わって12時になったら、私は妻と2人でその OK マートに買い物に行くんですね。お昼、青春タイムと言っておりました。ウィンドウショッピングをした、スーパーでウィンドウショッピングをしたんですね。ぐるっと回るわけですね。誰が欲しい、これが欲しい、買わないから言いたい放題ですね。これがいいとかあれがいいとかいいね、楽しん で最後に必ず行く場所は期限切れコーナーなんです。全然めじめじ上がって楽しかった、本当楽しかった。それで期限切れコーナー行ってですね、そこで悩むんです、買うかどうかを期限切れコーナー見ながら2人で悩んでですね、である時ですね、私はね2キロの米を買った、ここ前ぐらいの米を、安い2キロの米を、で妻はグレープフルーツを1個かな2個か忘れたけどね、もう期限切れのすぐ食べないとダメになるグレープフルーツと、それから、散々の納豆と一番安いね期限切れ切りの納豆、もともと腐ってるの期限があるんですね、よくわからないけど納豆と、それからもう一つなんだっけ、納豆とヨーグルト、こっちこう小さいヨーグルトをね買ったんですね。すぐ食べないといけないようなヨーグルトね、安いやつを、で帰ってきた。別にそれでいいと思ったの、全然。それで家に戻ってきたら、家の戸口のところに、このスーパーのこう入れ物があって、なんか大きい袋があって入ってて、何やこれと思ったんだけど、妻がパッと持って行ったら、妻が中で泣いてるんですよ。何かとはね、超新鮮な高級なですね、分かります、やっぱり全然違うツヤのある綺麗な美味しそうなもうグレープフルーツが3つか4つ入ってた。おいしいですね。皆さん納豆ってね、高いのがあるんですね4段の本当に高級な納豆が入ってた。それからヨーグルトはこう小さいんじゃなくて、こう大きなヨーグルトで、ヨーグルトにもランクがあるんですね。とっても高いヨーグルトが入ってた。妻は泣いておりましたよね。神様くださるものは本当に最高だっ てね。で私はね、その時泣かなかったんです。私ヨーグルトも納豆もあんまり興味なかった妻と結婚してから好きになったからね、それもともと好きじゃなかったってか、好きじゃない、あんまり興味なかった。ただ私米を買ったでしょ。私はほいとはね、大きな窓があってね、そこポンポン叩くんですよ。窓ってもうすぐ横だからね、私は日当たりのいいよ絶対選んだので、ポンポンと何だと思って窓開けたらね、玄関じゃなくて窓開けた。ほいとはね、窓からね、教会のご婦人が顔を出してですね、あこんにちはって言うね、木原さんすいません、お願いがあるんですってね、はい聞いてもらえますかって、はい何でも聞きますよってね、もらってもらいたいものあるんですけど、もらってもらえませんかって、もう何でももらえますかってね。そしたらですね、車を横付けしてですね、なんていうの、お米屋さんの米袋があるじゃないですか、あれ30キロ、一番大きな30キロの米袋にですね、笹にしきやコシヒカリ忘れちゃった、とにかくその当時最高米、一番いい米をですね、だから窓なんです、玄関通らないから窓から入れてくれたんですよね。今度は私が泣く番ですよねってね、一番いい子に持ってきたで、神に言われたんですね。私が与えるものは祭殿であるって、な何度も話しましたけどね、ちょっと強烈だったんですよって。でそれはその時だけじゃないんですよ、一回じゃないんですよ。いつものようにいろんなところから名産が来ました。クリスチャンいいですね、普通逆なんですけど、もらった人は忘れて、あげた方は忘れないんですけど、クリスチャン逆。小須田牧師は当時小須田農園やっていてね、3回くれたんです、ね、小須田牧師覚えてないの、私は忘れないよ、本当に祈った時の答えだし、だからクリスチャンっていいですよね。デニマンね、いつもいいものが与えられた。デニマンね、神に求めてますか、大胆に、本当に大胆に、私神と言ってますよ、人にと言ってませんよ、神に求めるんですよね。本当に良いものを求める、で厚かましいぐらい求める、自分のことであっても人のことであっても、これがすごく大事なんですよね。本当に神様に厚かましいぐらい大胆に求めるんですよね。で求めるときに答えられる、で答えが来るまで求める。でもちろんね、ちょっと祈りを変えなさいとかいうこともあるし、それはね、もっといいものが来るからです。それをね覚えてください。それでね、最後に3つ目、 で13節でしてみると、あなた方も悪いものではあっても、これ、まあ、親子のことを言ってて、あのお父さんは、魚をくださいというのに、蛇なんかあげないって、魚をあげるだろ、卵くださいというのにサソリなんかあげないって、ね、本当に良いものくださるだろうってことなんですよね。これ本当にそうなんですよね。だからあなた方も良いものを求めなさいってことなんですけど、あ、ちょっとすみません、もう一つ話したいんですね。あの、先週先々週と私はですね、娘とデートができたんですね。まあ、それはあの、なんかっていうと、先々週はですね、一番下の子がですね、携帯持ってなかったから携帯を買いに行こうということになったね。ちょっとあの夜遅くなったりするから心配だからね、本人はいいって言ったんですけど、母親もちょっとガラケーでいいから持たそうってことになったね。スマートフォン持たすとあんまり見るからね。ね、本人もガラケーでいいってからね、持つことになって、で、なんか南の方になんか、ドコモ、ソフトバンク、au、ワイモービル、全部一色だにしてて、でこっちがこういうのって言ったら、それに一番いいのを見てくれる場所があるって妻に聞いたので、じゃあそこに行きますってことでね、私、あんまり南行かないんですけど、車で行くと駐車場が大変だと思ったんで、で電車で一緒に行きました。それでね、行ったらですね、月1回の休みだったんです。ひえーとかって、最初潰れたんだと思ったんですね。それから今日、本日休日って書いてね、休業って書いて、うわー、月1回なんて、月1回の休みぶつかっちゃった。ひえーと思ったんですけど、途中でマックがあったんですね。でマックに行くといつも食べるのはね、100円マックなんです、私ね。で子供たちもいつもいっぱいいるから100円マックなんです。でもその日は一人っ子だったんですね、うちの女房がね。一人っ子だったので言ったんですね、あの好きなものを食べなさいとか言ってね。それではですね、なんかテレビでやってるのを食べるとか言ってですね、私は分からないんですけど食べまして、で私もですね、久しぶりに照り焼きマックとか見ましたね。100円マック以外食べたの何年ぶりでしょうね。でつまらないと思うかもしれませんけど、お父さんは言いたいんですよね、好きなものを食べなさいって、好きなものを買いなさいって。この前ね、前田さんがカンボジア行った時に、全部遊具がタダになった結果、子供たちにお金が余ったので、アイスクリーム食べていいですかって、まあ、マジカンがいたからマジカンに許可もらってもいいですよってことで、子供たちに好きなアイスを食べなさいって、自分の好きなの選んでいいよって言ったってさらって言われたんだけど、前田さん嬉しかったと思うよ。子供たちも前田さんもあの人与えた境内でやってて、いつもすごい厳しいから本当にね、消しゴムを切って渡すぐらいですからね、無駄にさせないようにね。だから言ったんですよね、好きなだけ食べていいです、好きなの選んでいいよって言ったんですよね。で、だからね、お父さんは一番いいものをあげたいと思う、自分のできる範囲でできない範囲ででも無理してやろうとする人もいる。それはまして天の父が良いものをくださらないわけがないでしょって言った。もちろんお父さんは人間だから傷ついていたり、お父さんだっていろんなことがあるからそうできないこともあります、ね、それはお父さんだって人間だから傷ついている。でも天の父はそういうことはない。本当に最高のものを与えようとする。だからもっと大胆に求めなさいってことなんです。だからね、神様に対して求めない人は愚かです。神様に対して本当に求めてください。自分のこと、家族のこと、友人のこと、大胆に。すぐ答えられなかったら諦めちゃいけません。はっきり神から答えをもらうまで求めてください。1回ぐらいノーって言われたら諦めちゃいけません。パウロは3度って言ったから、3回ノーって言われるまで求めてください、はいね、で3つ最後ね、してみるとあなた方も悪いものではあっても、私は罪人なのにもかかわらず子供たちには良いものを与えようとすると、自分の子供には良いものを与えることを知ってるです、ね、とすればなおのこと、天の父が、ね、天のお父様が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。面白い、マタイでは良いものって書いてあるけど、これを聖霊と書いてあって、一番最後のは聖霊なんです。だけど神の霊だから、聖霊が来られると何でもできる。神の霊だから、もう一つは聖霊は全てのものを持ってらっしゃる。だから聖霊を受ける、一番良いものは聖霊を受けることだって言った。でね、去年パトモスに長女と、三男が行きました、ね、木原ヨハネ君が行きました。最近ちゃんとキャラって言わないといけないですよ、ヨハネ君って言わないね。それで何かというと、ヨハネ君は神様を信じてるんですけど、聖書は神の言葉と信じてはいるんですけど、信じてはいるんですけど、いっぱい疑問があったわけでありますね。それを神様に祈ってたわけですよね。そしたらですね、面白いですね、行く飛行機の中で聖書を読んでるときに、 いきなり望まれたんですよね。そして聖書は神のことで分かっちゃったわけですよね。なんで分かっちゃったんですか。聖霊が望んだからです。でも彼は冷静ですね。いやこれは何かの弾みかもしれないと思ってね、落ち着こうと思って落ち着いてトイレに行って、わだわだトイレに行って、ね、ちょっと冷静になって、でもう一遍読み直そうと思うとしたら、また涙がドバーッとくわけですね。言ってました、聖霊満たされるとね、神の言葉語ってくださいって一生懸命探す と本当に満たされるとね、もう全部が神の言葉で全部が語りかけになっちゃうって言ってましたね。だからそれぐらい望まれたんですよね。聖霊に望まれると分かっちゃうんです。一番良いものを受けたんですよね。あります。で昨日も言ってました、一緒に撮ってたね、あの本気で賛美するとね、泣いちゃって賛美リーダーができなくなるから、泣かない程度にしかしちゃんとやってきてましたよね。どうして聖霊は望むと。なんですよ。で聖霊を受けると私たちはこれね、あれですか、分からないことは分かり、できないことはできるようになり、聖霊は全てのものを持ってるんです。だからその一番良いものは何かって言ったら、この神の霊なんだ。だからもしまだ聖霊のバプテスマを受けた人がいたら、聖霊のバプテスマを受けることを求めます。そしてこれを真剣に求めてください。ここに全てがあるということをね、してほしい。で、今日3つ言いましたよね。1つ目は、ね、厚かましいぐらい主のところに行っていいし、主にもっと大胆に求めていいんだってこと。2つ目は具体的に本当に良いものを遠慮しないで、こう求めてほしいって。控えめにすることは人との関係では私は必要だと思います。いいことだと思います。私は日本人はそれは結構いいんじゃないかと思います。神に対しては良いことではありません。神様に対して控えめにすることは良いことではありません。神様に対してはもっと大胆に、もっと大胆に、厚かましいぐらいに、他の人が聞いたらよくお前そんなものを求めれるなっていうぐらい大胆に、人に言う人がないから求めてほしいですね。この前パウロ牧師が来られた時に面白いこと言いました。これからね、殉教聖会があります、ね、そしてその次に、冬の白馬キャンプがあります。で賛美と感謝リバイバルキャンプがあります。今どれにしようかなと思った人、不信仰ですよって覚えてますか。全部神様に全部求めてくださいって言ったんですね。さらっと言ったけど大事なんですこれ。どれがいいかな、どれか一つぐらいが私に適当かな、どれか一つかなって、もちろん神様がここにしてあとは残っていなさいと別ですよ、別ですよ、はっきり言われたんなら。でも求める前に、いやもう私はって決めてる人多いんですよ。でも本当に神様にね、殉教生活はね、まず休みが取れるようにですよね、殉教生活は休みが取れるようにね、仕事してる人とかね、だから次白馬キャンプはね、時間と休みとお金が与えるように、賛美と感謝もっと金あるからもっと金与えるようにってこうね、本当に神様に求めることが必要なんですよね。でその時に開かれてくるってことをね、どうぞ覚えてほしいんですね。ではっきり答えを受けるまで大胆に求めていくことが必要です。で先週座って聞けって言いました。で座って聞くんですと同時に私に求めるんですね。これね、聞いてこっちで求めて、聞いて求めて、これ交わりなんですよ。神様との関わりというのは生きた交わりです。神のおっしゃることを聞き、こっちも素直に大胆に本当の願いを求め、そして神の答えを聞き、生きた交わりをするんですね。その中で神様があなたに最善のもの、最高のものを与えられます。でそれを受けたら嬉しいですよ。それを受けたら感激なんですよね。それをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。お祈りをしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日もよく知っている、求めなさい、そうすれば与えられますということでしたけれども、あなたは求めるとき本当に答えてくださる方です。神様、でもともすれば私たちはなんかこんな私がと思って主のところに大胆に行かないことがありますが、厚かましいぐらい大胆に主のところに求めることができるように、また求める内容ももっと大胆に、良いものを、本当に願っているものを、一番願っていることを大胆に神に求めることができるように、どうぞ導いてください。そして神様、最高のものは聖霊です。神ご自身で満たしてくださり、あなたが豊かな恵みを持って祝福を持って満たしてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りかれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。その願いと求めに応えられます。例 天皇と様、今一人一人があなたの前に差し出したこの心からの願い、これに応えてくださり、まさに奇跡を、栄光を、まさまありえないことを表して、神の勝利と栄光を表してください。シェスキーしてもらって心と体を癒されよ。否定的な施策、恐れ、不安、イエス様って命ずる、その人の心の力出ていけ。不安神経症、イエス様って命ずる、癒されよ。パニック障害、イエス様って命ずる、治れ。不眠症、夜眠れない方、イエス様って命ずる、眠れるようになれ。教会にしっかり集いなさい。教会にしっかり集い続けるときに、あなたは完全に癒されます。教会にしっかりつながり続けなさい。その中で明確な癒しと解放を受けるでしょう。境内の必要がある方がいらっしゃいます。この必要に関して、なんかあなたはもっと大胆に私に求めなさい。なんか深いところで、自分の責任だから自分で何とかしなきゃと思ってるんですけど、そうじゃありません。またその誰かの責任なのでと思ってますけど、そうなんですけども、だからといってためらわないで、それを悔い改めて大胆に私に求めなさい。もっと私に求めなさい。私はそのあなたが最も必要としている場所において豊かな満たしを与えていくとしちゃいます。なんかあることに関して変化を求めている方がいますが、時があります。慌ててはいけません。はっきり確信を持てるまでもうしばらく忍耐しなさい。その時に、この神の確信の時に動く時、大きな勝利を見ると知られます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせを。